どうもメンジです。
世の中全部種にしよう。種ラジ。
娯楽がなくのうてもうたわ。ポンです。
世の中全部種にしよう。種ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ですね、緊急事態宣言が3回目ね出てまして、うん、いやー覚えてます？1回目出た時のあのなんていうかちょっとキュンとなった記憶。
あれってそうですね、人が街中からまあその前のタイミングから僕個人的には全然外に出なかったので。あんまりこうインパクトみたいなのを受けなかったかもしれないけど、でもそうですね、街中は確かに静かになってるっていうのはテレビを通して見たような記憶はありますね。
なんかこうまあさ、なんていうの、外に出ないようにしようっていうキャンペーンみたいなのがさ、ちょっと、
うん、
ポジティブな気持ちになろうよみたいなことでさ、その、うん、俺が覚えてるのはそのウクレレを、みんなで弾こう呪術つなぎでみたいな。
ああ、はいはいはいはい、ブーさんとかね。
があって、まあ、高木ブーさん聞いてて、はい、じゃあ次は誰さんに渡しますみたいな。一般の人も絡めながらのウクレレ夜のリレーみたいな番組があったりだとか、はいはいはい、まあ、うん、結構夜にね、その、ミュージシャンの番組があったりだとか、あと、うんうん、なんだっけ、YouTube とか Zoom とかでお芝居をやろうみたいな感じで、なんだっけ、12人の優しい日本人だっけ、あれをやったりだとか、
はいはい、うん、
なんかああいう空気感覚えてますってことなんですけど、
うんうんうんうんうん、なんとなくはそうですね。
これはなんつうの、まあちょっと例えとしてはどうかというのもありますけど、その例えば東日本大震災の後、まあ、うん、テレビなんかも結構混乱をして、あんまりみんな言わないけど、うん、ずっとポポポポン言ってたよね。覚えてます？
東日本大震災の時はそうですね。
そう、その AC の広告がずっと流れてて、あれなんかあの感覚ってのはやっぱりあの時いた人でないとよくわかんないっていうか、なんか言葉にもしようがないし、うん、あんまり語らない方がいいのかなっていう感じもあるんですけど、まあ、とにかくずっとあのウサギみたいなのだとか、なんか、なんかクマみたいなのとかが出てきて、
うんうん、
で、ちょっと不謹慎だけどさ、あの頃、あの、おはよううさぎとかが、なんかロボットに変形するみたいなアニメが、うん、なんか、大量に発生して、なんか よくできてんだよね、本当に。80年代のロボットアニメみたいな感じの合体シーンを、そのおはよううさぎとかでやるみたいなのがあってそれを見て、あ、なんかすげえなって、なんかよくわかんないけど心の持っていきようのない気持ちをそういうふうに見てて、うんうんうん、で今コロナのやつもやっぱりあの時のなんていうかね、まあ何なんだかよくわかんないけど、自粛することが祈りみたいな感じで、なんかどうしようかなっていう気持ちになってたのがあって、
うんうんうん、
で、もちろんね、これ、住んでる地域によっても違ってて、まあ、本当にやっぱり事件、事故とか起こっただとか、外に出ちゃいけないとか、やっぱ雪の雪が降ってる時だとかね、あと、台風の時期だとか、そういう時にまあ感じる人たちもいて、まあ、ちょっと不謹慎かもしれないけど、台風の時にちょっと外出たくなる感、それを怒られる感みたいな、うんうんうん、そういうところが。
うんうん、気持ちとしてはね、ありますよね。
そうそう、なんかね、それは無邪気でもあり、世の中が、なんかすごく変わっちゃってるけど、自分は今生きてるみたいな感じの中のこのギャップみたいなものを、まあ、元気の人だからがゆえに感じてるっていうこともあるんですけど、まあ、それで言うと今はなんか、ああいう風なところに、まあ、戻るっていう言い方になるよね。それができないみたいな表現はよく使われて、意味がないなんていう言葉になったりはしますよね。
今はね、言われちゃってます。
そうそうそう。そうね、まあでも、1年前はでも確かにあの感じ、俺あったなと今思っているんですけど。うん、で、今回、丁寧な雑談ということで、まあ、なんていうんですかね。特に、何があるわけでもないんですけど、 ゆっくり話したいこととしてはですね、あの、
はいはい、
まあ、あの1年前のあの4月頃に思ってた、うん、今まで俺たちが扱っていた娯楽じゃない娯楽をもう一度掘り起こそうスペシャルということでですね、
ほ
う、うちに出ないでできる娯楽で、しかもまあ Amazon
とか、うちから出
ないで、うちに出ないでね、うん、まあネットフリックスとか別に映像も見るもあるし、テレビもいっぱいやってるから、うんうん、ある意味同じですよって言い張ることはできるんだけど、うんうん、俺はやっぱちょっと違ったものだというふうに一応認識し直してもいいかな。まあ、これは、別に強制じゃなくて俺がそう思ってるってことっていうか、せっかくこもるんだったらなんかそういうふうなチョイスできないかなの、もう今みんなそれ飽きてると思うんだけど、飽きてる時に俺があえて一人、運動的に、いや、そういうのもあるよねっていうことを言おうっていうことなんですけど。で、まあ、オレンジのだからあんま変わんないよね、おそらくだけど。この緊急事態に入ったとて。
まあ、直前まで結構映画館行ってたので、
ああ、そうかそうか。
そういう意味では、また、それがなくなったって感じありますけど、うんうんうんうん、その当時、去年とかの緊急事態宣言のタイミングとかと、楽しみ方が変わったかというと、それはそうっすね。まだあの時もそんなに積極的にオンラインライブやるっていう感じとかっていうわけでもなかったし、今はまあね、リアルでライブをやるにしてもオンラインと並行してやるみたいなものが標準というか、僕が見てる限りにおいては多かったりはするので、そういう意味ではよりオンラインで楽しめるコンテンツみたいなものが増えている現状かもしれないですね、今は。
だからちょっとさ、これを機にって言うと変なんだけど、寄席に行ってやろうかと思って、
うん、なるほどね。いや、いいと思います、いいと思います、うんうん。
まあ、なんでこの寄席って出てかっていうと、まあ僕、まあ昔ちょっと東京の、なんていうか、こう古い文化を無理やり摂取しに行こうキャンペーンみたいなのがなんか俺の中であって、
いいじゃないですか、
うんうん。まあ、要は、オレンジさんは、東京人じゃないですか。
まあ、生まれも育ちもそうですね。東京生まれ、東京育ち。
江戸っ子というにはちょっと違うのかもしれませんけど、
まあ、東京。いや、まあ、三代目ぐらいなんで、そうですね。
お
ぉ！江戸っ子かもしれないですね。
あ、なんだ、ちょっと、そういうところ、時々出してきてたよね。俺、
僕から多分、江戸っ子だと思いますね。我が家ではね。
僕から？どういうこと？
僕の世代からっていうか、三代目なんで。
三代目
で。親は多分違うんじゃないかな。
はい、あ、じゃあ3代目から江戸っ子って呼ぶんだっけ、なんかそういうのって。
確か、そんな感じだったと思います。
はぁ、すごいね。そういうこと。ま
あ、いや、そんなのもあれですよ。多分、江戸仕草と一緒ですよ。後から付け加えたものと思うんです
けど。いやいや、江戸仕草とはまたちょっと違うと思いますけど。まあまあ、そうなんですか。うん、いや、だから、僕は、やっぱり よそ者なわけです。外から来ている人間で、まあ、すごいちっちゃい頃は東京とか住んでてはいたんだけど、だから、やっぱ東京オリジナルな、存在じゃないから東京の人に早くなろうと思って頑張ってなんか寄席とか必死にもう本当にダッサいよね、本当に田舎者の根性ど丸出しで一生懸命やってたんですけど、でしばらくしてなんかちょっと最近あんま行けてなくてですね、でもう一度ちょっと見に行きたくなっているっていうとこなんですよね。うん。江戸っ子のオレンジさん。
ん？
しばらく間が空いてたんですけど、この緊急事態宣言の時に、うん、まあ、寄席がさ、その不要不急問題についてちょっと語ってるところがあって、浅草演芸ホールとかで。
うん。
これは不要不急じゃなくて、人間生活必須なんだよ、みたいな、なんかそういうことを言ってて。
出しちゃいましたね。うん、素晴らしいと思います。その通りです。
まあ、だから、ああいう理屈言わなきゃいけないところのめんどくささは、やっぱり僕らの中では、一応違和感としてはあって、
うん、
つまり、
我慢言わなくてもね、うん。
そうそう。ただね、我慢することの、なんていうか、心地よさみたいなのが1年前にあって、で、今、改めて、違うフェーズに入ってきてるときに、何か言葉がいるんだ。なんかね、俺たちはこうなんですっていうことを言わなきゃいけないっていうところに入って、これ結構実は 珍しい状況なのかなっていうか、なんとなくみんなの空気で、俺たちもじゃあ合わせておくわっていうふうな、そういうふうな時代だったのが、もしかしたらもう、俺たちはこうなんでこうしますってことをはっきり言う時代に変わったのかもしれないなっていうふうに思って、この小さいね、昭和以降の時代の中でおいては。だから、その、浅草演芸ホールの、コメントなんかはすごい、まあ、褒めるってほどの話でもないんでしょうけど、いや、それはそういうことを個々に言っていけばいいし、それをそれぞれ判断することだし、ね、そんなに乱暴なこと言ってるわけではないと思うと、あ、なんか、そうか、寄せあったんだと思って、末広亭にちょっと今行ってみたいなというか、
うん、
気持ちは一個あって、だから、やっぱ、ちょっとね、すごく軽薄ですけど、これを機になんか行きたいところが改めて生まれるみたいなのはあるんかなと思ってて。
うん、うん。
だからなんか俺野球もちょっと気になっちゃってるもんね、今。別にそんな野球見に行かないんですけどもね、昔友達がなんか野球見に行こうぜみたいな感じで、東京ドームかなんか行ったんですよ。
うん、うん。
で、これさらっと言ってますけど、僕なんか本当野球なんか根絶してくれればいいぐらいに思ってる人間ですから、野球見る習慣なんか全然ないんですけど、
うん、
でもなんか行くとね、やっぱこう東京ドームって広いんですよね。なんか中入る時もなんかこうちょっと吸い込まれるような感じで入るじゃん、シュッって感じで、なんか空気圧の関係
なんか、あーはーはー、あ、わかる気がします、
うん、で入るとなんかやっぱこう音がまあとにかくこうずっと響いてるみたいな謎のなんかバン、うん、バンバンバンバンみたいな鳴ってる中に。
謎のっていうか、まあ応援のやつですね。
そうまあでも俺にとっては騒音なんですけど、でも入っていくなんていうかこう、音圧みたいな空気で、こう空気が揺れてるような音とかのに入り込んでいく感じとか、やっぱこう広いね、こう球場の中、なんでこんな意味もなく広いんだろうみたいなこととか思いつつも、なんかそこにやっぱこう、人間のこう、もうそこには勝ち負けしかない情念のやりとりがさ、うわーっと空気にねじれてるところとか、あれとかはやっぱ面白い独特だよなっていうのを、もうとんと数年言ってないので、なんか今はね、無観客とかなんかもうわけわかんないこと言われてるところを見ると、なんかこれもよくね、本当になんていうかミーハーな意識なんですけど、ちょっと行きたくなったりは。しますけど。なんかあります、うん、こういう、ニーハーだけど、今ちょっとそういう形で、フォーカス当たってるところでちょっと気になってるところとか。
今気になってるところ唐揚げ屋
唐揚げ屋、ほう、唐揚げ屋はそんなにいけないこともないですけど、なんかフォーカス当たってるの今。
なんか、やたらと、テリーとことか作ってるんでしょ唐揚げを。
それはいつでもやってんじゃないの唐揚げ。
最近なんですよ。コロナ禍以降なんですよ。タピオカ屋とか潰れてったじゃないですか。
ほうほう。
で、新しく立ち上げるにあたって、すごく簡単なんですって、唐揚げ屋さんって。まあ、素材を入れとく冷蔵庫があって、フライヤーがあって、まあ、ちっちゃくても調理場があればできちゃうみたいな感じで、
はい、
かなりその、初期コストはかからないってことで、唐揚げ流行ってるらしいんですよ。
もうシンプルに流行ってる話をしてるね。
ミーハー的な話で言うとね。
ああ、まあまあまあ、そうかそうか。まあだから、あれだね、うん、本当に、出し側が来てくださいっつって、こっちが行きたくなるっていう、一番いい関係の
話です、ね。まあ、行きたいっていうか、
食べたいっていう
か。まあ、大抵こう、評判のいい唐揚げ屋ってうまくないんで。
何よ。何の話よ。
その、テリー島の店がどうなのかなっていうのは。はい、ああ、やっぱ美味しくないんだっていうことなのかっていう。
嫌な人だね、
うん、
そうですか、そうですか。まあそういう、だから行きたくなってるっていう。
あとあれだ、有明にできた新しい、コンサート会場。
おう、なるほど。それは、どういう感じのところ
？なんか2階席、3階席とかがめちゃくちゃ、ステージに近いらしいんですよ。感覚的に。はい、なんかそういう設計にしてるらしくって。普通だったらね、2階席、3階席、どんどん遠くなってる感じがすると思うんですけど、うん、なんかすごく近く感じるらしいので、その見え方とかもすごく気にはなってますかね。
もうシンプルに行きたいところを行ってくださってますね。ありがとうござい
ます。ミーハー的なやつでね。うん。
まあ、ミーハー、まあ、ミーハーなのかな。
なんだっけ、有明、ガーデンシアターか。東京ガーデンシアターかな。うん。うん、
で、あとね、これも僕も、まあ僕の中のミーハー感であるんですけど、これ、種ラジでもこう、なんかニュースのコーナーとかで時々ちょっと紹介をしてて、 最近僕がこの種ラジで何とかできないかと思って全然うまくいかないゲームなんですけど、
うんうん、
もうなんか俺もさ、スイッチとか、Wii U とか、あとスマホで Apple Arcade とかやってたんだけど、うん、なんかちょっともう、なんつうんだろうね、もう、このあたりやけだよね、なんか。時間もあるしっていう気持ちの中で、うん、古いプレイステーション3を引っ張り出してくるみたいな。多分、もう本当にもっと古い人だったらね、そのファミコンとか、何PC エンジンとか、あとなんでゲームボーイとか、ゲームボーイアドバンスとか今遊んでる人が結構いるんじゃないかと思うけど、
うん、
なんかその、遊んでないゲーム機を引っ張り出してきて、今ゲームをちょっとやってみてるんですよ。で、これって、なんかやっぱり最近はそのアーカイブ性がすごい充実してるから、最新のゲーム機で古いゲームができたりはするんだけど、だけど、ちょうどやっぱりこう、プレステの時期、プレイステーション1、2、3あたりって、なんかこう、ちょっと間空いてる感じがあって、それをアーカイブ化、まあしてはいるんだけど、なかなかちょっと、ちゃんとやる人っていないような気がしてて。なんか、プレイステーション3で出してた、イコっていうゲームがあって、これをね、なんか最近やったりしてますよ。ね、このゲームの話難しいんですよ、これが。で、まあじゃあもうちょっと言う。で、その、あとね、風の旅人みたいなゲームもあって、それもやってんだけど、うん、このイコとか風の旅人っていうのが、一連の説明しないゲームブームの、一端でして、うん、どういうことかっていうと、はい、セリフない
ですよね。知ってます、知ってます。
例えば風の旅人の方で言うと、うん、そのオープニングで、まあ本当にこう、大砂漠の中に、なんかちょっと、なんかこう、なんつうのかな。イスラム教風な、ちょっとこう、顔を覆ったような服装の、まあ、男なのかな女の子ちょっとわかんないですけど、やつがいて、それが突然立ってて。で、なんかなんとなくどうなってるのかなと思って、コントローラーを握ると、コントローラーがこう、揺れる映像だけ出てきて、なんだろうと思って、うん、俺もコントローラー揺らしてみると画面が動くわけ。あ、これと連動してんだってのが分かって、うん、で、なんかなんとなくあっちの方に池っぽい、なんかこう、点滅してるものがあるから、そっちに行ってみようと思って倒していくとキャラクターはわーっと進んでいって、あ、何かあるのかなと思ったら、そこの、たどり着くとその、なんかこう、布みたいなものが、こう、石畳の上にふらふら飛んでて、でそこに行くとその、うん布みたいなのがフィアフィア光るみたいな感じで、なんだろうと思ったら、こう、風の旅人って出てきてですね。で、砂漠の風がふわーっとなるみたいな。でも全然説明がないわけ。もうどこに行けとかもないし、何が目的なのかもわかんないけど、なんとなくあっちに光ってるっていうところに、とにかく進むだけみたいな。だけど、この、なんとなく進んでいるのは、こう、俺が選んでいるのか、ゲームが選ばせてるのかが、やっぱこう、なんかね、おぼろげな境界線がない感じなんですよ。だから本当に俺砂漠の中に行って、なんかこう、どちらともないけどどっかに行かなくっちゃなとか、そういう気持ちになっているのかなって、なんか思いたくなるような感じで。なんかそれは、だいたいゲームってさ、全部行きたくなるじゃん。右と左と道があったら両方とも行って、そのアイテム拾い落としてないかとかやったりすると思うんですけど、
あ
このゲームにおいては、なんか一個一個の選択が後戻りしないっていうか、だから現実にもし道に迷って俺が突然その、お台場とかにポンって捨てられたらさ、お台場の駅目指していくから後戻りとかしないじゃん。あっちの方にも、空き缶が落ちてるはずだから、石原さとみよろしく、缶を拾わなきゃとか思ったりしないわけよ。とにかくまっすぐ、行けるところに行かなくっちゃっていう、そういうなんていうか、広いところに一人ぼっち不安感みたいなところも、実は裏側でその演出されてるみたいなところがあって、なんかね、そういうこう、全然説明ないのに、ゲームに対してこう、入り込んじゃう。で、俺結局その、ずっとぼーっと、何が何だかよくわかんないんだけど、 多分上の方に行くのかなとか、そういう程度の曖昧な気持ちで、このゲームはどんどん先に進めるんですよ。見事に俺の気持ちがゲームの進行につながっていって、だからどこまで本当に全部そうなってるのか、あのね、スーパーマリオって右側に行くっていうのが大きなルールだったりしますけど、まあ右側に行くことぐらいな程度、でもね、やっぱこの 3D アクションゲームだからさ、どこにでも行けるっちゃどこにでも行けるんだけど、なんとなくそっちに進んでいって、それがちゃんと展開していくっていう、まあそういう説明ないけど説明を自分でこう語りたくなるみたいな、なんかナラティブとかって言い方するらしいですけど、なんかそういうゲームなのね、さあの風の旅人って。
あ、僕風の旅人序盤やったんですけど。
はいはい。
なんか全然進まねえなってやめちゃいましたね。
そうなのよ。だからこれはね、本当に運がいいっていうのもあると思うけど、俺が運が良かったっていうのもあると思うんですけど。で、
うんうん、
その、今言ったそのもう一個のイコってやつも、これもね、うん、全然説明がないんですよ。もうセリフがないのに。ちょっとこっちの方は、なんかこう、誰かがそこに連れて行くみたいな、なんか誰かが作ったでの建物みたいなところに行くから少しはわかるんだけど、なんか俺偶然ね、途中までやったセーブデータを最近やったんですけど、全然わかんない。もう何をどうしていいか。なんか女の子と一緒にあの走ってどっかに行くっていう筋はあるんだけど、そのどこに行けばいいかもまるでわからないし、セーブデータにトロッコって書いてあるんですけど、そのトロッコがどこかもわかんないし、トロッコに乗ったけど、乗ったらどこに行けばいいかもわかんないみたいな。これすごい。でもこれが当時の先端だった、なんか2000年ぐらいなのかな、先端というか、こういう風なことがゲームでできるんだっつって感動してた時代があったんだなっていうことをさらにメタ的に楽しむみたいなことができて、いや、なんかプレイステーション3引っ張り出してよかったなっていうのはありますけど、最近遊んでないおもちゃっていうのあります？例えば。
いや、いっぱいあるん、え、遊んでないおもちゃっていうのは、それこそ人形とかそういうことも含めて？
まあまあまあ、そうそう。いや、例えば、俺、もう一個今やりたいなと思ってるのは、そのレゴをね、持ってんだけど、
うんうん、
レゴをさ、なんか、別にやったっていいんだけど、やらないんだよね、うん、なんか、全然、普段は。
レゴってちなみに、何のためにやる？僕、なんか今までもレゴをやった記憶がないんですけど、
ねえ。
何のためにやるんですか？
本当にそういう風なことを言うやつをもうお尻ペンペンしてやろうかと思うぐらい。
いやいやいやいや。
レゴにはね、やる意味はない。
きっかけを知りたいんだよ。俺、きっかけがなかったから。
いや、ま、だ、いや、でもね、これは、まあ、説明っぽくすれば、なんだろう。なんか自分の中の本当に小さな、小さなクリエイティブの火を、このレゴは、うん、添加剤として燃やしてくれる存在だと思いますよ。
あれか、砂場でこう城作る的な話か。
そうそうそうそう。もうだからなんとなく組み上げたものに何かの意味を、うんうんうん、やっぱ僕らのこのなんていう感覚が立ち上げてくれるんだよね。なんか、あ、なんか飛行機っぽいなとか、なんか、
うんうん、
キャラクターだなとかさ、なんか、あ、これトトロに見える、ここ目じゃないとかつって、なんか目っぽく作っていくみたいな、そういうなんかこう、うん、手をなんとなく動かすだけで、まあ、クリエイティブって言うと腹立たしいけど、なんかこう、自分のこう、イメージが具現化していくというか、それは手が先なのかイメージが先なのかあんまりよくわかんないんだけど、なんかイメージがこう、かき立てられるみたいな、うん、道具ではあるから、これをやっていると、目的はないけど、なんか時間は、楽しめるし、なんならまあそれを、まあね、ワークショップ的に自分の、アイディアの何かソースに使うみたいなこととかねはできると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかその手遊びみたいなことのね、まあそれこそブロックが自分の手遊びを価値化してくれるみたいな、そういう遊びになると思うんですけど、これをね、いや俺も同じよ、オレンジさんと同じで、何の意味があるのかっていう風なモードに入るとレゴなんて、うん、え、レゴは何？その、あれでしょ？パッケージに書いてあるスーパーカー作るやつでしょ？みたいに思っちゃうと、もうなんか全然やる気になんなくなっちゃうから。
あれってちなみに、その、設計図というか、なんかあるんですか？そういう、こういう方向性で、みたいな。
一応。
いかがですかね？お子さんって。うん。
なんかレゴにも、その、組み立てるキットみたいなのがあって、最近なんか大人のレゴとかあって、 本当に今言ったそのスーパーカーのディティールがすごく細かいパーツがあって、そのまあパーツを全部組み上げるとスーパーカーそのものになるみたいな、だからちょっとプラモデル的なのもあるんですよ。あと何スターウォーズシリーズとかさ、忍者ゴーとかそういうさ、作るとこれができるっていうのがあるんですけど、まだ作ってこれができるが第一弾で、多分その後はそのパーツを使っていかに適当に遊ぶかっていうところが、まあレゴの真骨頂なのかなと思いますけどね。
うんうんうん、
レゴなんかもだから全然やってないけど、ちょっと遊びたいなとかって思ったりはしてるんですよ。だからまあそういう引き出しの奥に入ってるおもちゃっていうのも、なんか当時のことも思い出すし、当時使ってた筋肉みたいなのがなんか使い直せるのかななんてちょっと思ったりはするんですよね。で、あとね、まあ、うちに引きこもってるっていう時にこうできそうなことでね、まあ昨日早速やって僕今すごく後悔してるんですけど、
あら、後悔？
深夜のラーメンっていうのをちょっとやってみました。
はぁ、唐突ですね。
いや、これは、いや、なんかほら、まあもちろんね、仕事は別にあるんですよ。仕事はありますし、こう収録とかもありますから、そんなにこう、のほうずにしてらんないんだけど、なんかこう、うちに無限の時間がさ、溜まっていると思うと、なんかこの時間の中で、なんか、悪いことしてやろうっていう感覚があってですね。
かわいい感じですね。
大した悪いことできないじゃないですか、こっちも。
ね。
そう。まあ、普段ほら、覚醒剤だけやってるタイプですから。
うん、ああ、そうですね。
マリオシさんのボケから引用ですけど。だからそういう意味で言うと、なんか大したことできないんだけど、悪いことしてやろうと思って、もう散々昼間とか夕ご飯、まあ、カレーとか食ってんのに、よし、あれだな、作ってやろうとか思って、なんかそれこそさっきのさ、プレイステーション3とかでさ、なんかゲームをやりながら、味噌ラーメンをさ、なんか、玉ねぎ入れて、なんか作ってやろうみたいな。もう無駄に、玉ねぎの匂いをプンプンして、あ、これきっとゴキブリ出るなとか思いながらさ、なんか食べたりとかして、胃をめちゃめちゃ今もたれさせていますけど、
そうですね、
こういう、なんか、うちにいる時間を無駄に悪いことに使うっていうのも、多分この、こもってる時間ならではの、後で後悔するんですよ。後で後悔するんですけど、まあ、だからきっと何、朝から晩まで漫画読んじゃうみたいなのもきっとちょっと悪い感じに近いのもあると思うんですけど、やっていいのかなみたいなね、なんかそういうのはあるとは思うんですけど、まあまあちょっと、はい、長くなりましたけど、まあ、こんな、緊急事態宣言らしくやってみるっていうのをちょっと今日は話したわけなんですけど、堀江さんは、まあ変わんないのかな、でももしかすると。
大きくはそうっすね。まあ、その次の日が仕事かどうかっていうところ、まあ在宅になりますけど、仕事かどうかっていうことで、仕事がないのであればということで、まあドラマとかなんか録画してるものとかをまとめて見ちゃうみたいなことはありますけどね、深夜まで。そんぐらいかな。
はい。まあまあまあ、いいんですけど、ちょっとね、お暇な人は、この、緊急事態宣言の、あの2020年4月の緊急事態宣言を思い出して、なんかこう、久々の、ちょっと使ってなかった娯楽の扉を開いてみるみたいなね。当時は僕がなんかウクレレ弾くとかね、なんかそんな話もしたかと思うんですけど、まあ、皆さんもちょっとその気持ちを思い出していただいて、何かしら、ちょっとね、蓋してるやつを開けてみても面白いんじゃないかななんて思います、
うん、
はい、ということで丁寧な雑談でございました。というか俺が一方的に喋った感じだったね、失礼いたしました。はい、ということでタネラジはここまで。お相手は、俺いよいよ手品をもう一度やろうかっていうふうにちょっと思ってます。ポンと
オレンジでした。
タネラジまた。